FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日お越しいただいているのは静岡市議会副議長の亀澤俊之さんです。おはようございます。
おはようございます。
亀澤さん、お元気でいらっしゃいます、はい、市議としては4期目を務めていらっしゃって、はいはい、そして田辺市政、今年の4月からまた3期目が始まりましたが、はいはいはいはい、その中で市議会の副議長をしてくださっています、はい、今のこの静岡市の編成の中で、はい、今回の市議会というのは重点的にはどんなところを考えてらっしゃるんでしょうか。
なかなか厳しい状況ですよね。特に清水の庁舎の問題なんかもありますし、はい、大きな課題を抱えて非常にきつい議会だなと思ってます、
うん、ね、たっぷりと話し合っていただきたいことが市民としてもあるんではないかという時期になりました、はいはいはいはい、時代が大きく変わろうとしている、もうすでに変わり始めているところですよね。いつもその副議長として亀澤さんはどんなことを心がけてらっしゃるんですか。
やはり私の立場としては遠藤議長を助けて、うん、まあ、僕と遠藤さんとは議員になる前から、うん、知り合ってたもんですから、今回もまた議長副議長ということの中で彼を助けて、そういうふうないい関係で、議会活動をさせてもらってます、
はい、長いお付き合いというと。
そうですね、
いつ頃からなんですか。
で三男が、
うん、清水東の、
三男が清水東の野球部に入った頃からですから、もうその子が今39ぐらいになるのかな。
もう独立されてるのでね、
はいはいはい、
じゃあ本当に、そのお互いにお子さんが野球をやっているってことですか。
じゃなくて、遠藤さんは自分がもっと昔にやってて、で OB だったからですね。で、なんかその子供たちの総会があって、その時に顔を出した時から知ってて、で1期目の当選した時に遠藤さんも2期目に入ってなって、一番最初に あったねって感じで、
どこかやっぱり通じ合うものは。
そうですね、だから気は楽ですよね。知り合いですからね、今でもね、えんちゃんかめちゃんで通ってますから。
いいですね。じゃあ息ぴったりと議会を収めてくださってる、
ま
あ、
どうか。
今お話に出てきましたが、はい、亀澤さんご自身は、まあ、4期目という話もありました、はいはいはい、一番最初その市議会に立候補するときはどんなお気持ちだったんですか。
原点というのは、僕が自分の自営業に入って、はい、数年経って、結婚してたかしてかない頃、24、5の頃ですよね、当時は研いでも、それこそまだ汲み取りというか、
はい、
でもう
上下水道の中でも下水道がまだそれほど、
整備されてなかったと、だからどこもうちもハエだとかカダとかがすごく飛んでて、それこそ寝る時は蚊帳をつって寝るような生活だったと思うんですが、その頃に自分が24、5の頃だと思うんですが、近くの町内の役員さん、この人亡くなられましたけど、私自分の3人その今まで の人生の中で挙げるとしたらその一人なんですけど、
尊敬する方、
その人、その人にちょっと手伝ってくれって言われたことが、煙霧消毒っていうのがありましてね、
煙の霧とか、
そうですね、静岡市の保健所から機械を借りてきて、でリヤカーに積んで、そのリアカーを引っ張って各家庭のトイレだとか、ブランド入ってってその煙霧消毒を3日間か4日間ぐらいかけてそのやったわけですよ、その時はまだ何も薬物も何もやってなくて、それが入るきっかけっていうか原点、その自治会の活動にね、でそれがあって、今度は地元の運動会、連合自治会の運動会に手伝ってくれよとか、でそれがきっかけで体育委員にさせられて
体育委員 ね、
はい、で、まあ、やってるうちに今度町内の役員さんになれって言われて、だんだんこう そういうのでこう自治会活動に引っ張られて入っていったっていうのが今の原点でしょうね。
その笠間さんっていう方にある意味それじゃそういう中で活動するということで育ててもらったところがある。
そう、そういうありますね。その方はすごく温厚な人で、やっぱ自分が入ってきたのはやっぱりその人がいたからかでしょうね、引っ張られて。それが、まあ、自分のこういう議員活動の原点なのかなとは僕今思ってますけどね。
お話を聞いてると、やはりその自分たちで自分たちの地域のことをやっていくって意識はひょっとすると今よりも昔の方があったのかもしれないですね。
あるとね。だからそういう地域を作っていこうっていうのもまだ新しいところですからね。
でお互いにちゃんと役割を持っていこう、そうですね、ということですもんね。で
最終的にはその自治会の、その笠間さんが会長さん、自治会長やってて、その後を僕が引き受けたのかな。
自治会長もなさったんですね。
で自治会長、自分の自治会長やって、今度はその上に今度は連合自治会っていうのがあるんですよ、
はい、ありますね。
14兆ぐらいの大きな、まあ、そこまでさせられた時にちょうど市会議員にならないかっていう話をもらって、で、まあ、うちの中で、女房と3人の子供を集めて、こういう話があるけど、
家族会議ですね。
子供たちは父さんやれやれって、やってみろやってみろって、もう普通なら反対すると思うんだけどやれやれって言うもんだから、で、まあ、女房もお父さん一回の人生だからやった方がいいよっていうことで、
いいご家族ですね、
で、まあ、ああいうこういうのもやっぱりその家族の協力なかったらできないからね。
男のお子さんが3人いらっしゃるそうですけど、じゃあ選挙の時から皆さん大変一緒に活動してくださった。
もう柱ですよね。まあ、1人3人目は、まあ、東京に行って、まあ、いるんだから、まあ、土日ぐらいしか来れなかったけども。
で自営業なさってたってことでしたけれども、お仕事の方はどうなさったんですか。
だからその時は使ってた人もいるし、で姉もいたもんだから、まあ、それに任せて、姉が2人店番なんかやってくれて、やっぱ女房はまあお金のことだとか、台所とか裏方にさせて。
本当にだから皆さんでご家族とご親戚と集まって。
そうですね、僕の選挙は本当に身内の選挙ですよね。
その思いが通じて当選ということになるわけですね。どういうことをこう掲げてらっしゃったんですか。
やっぱりスポーツも通じるやつら、街の中を明るくして元気よくしようよっていうこともあったし、自分は地元から出されてもらったので、やっぱり地元を元気にして町づくりしようっていうのがやっぱり原点になってるでしょうね。
亀澤さんが議員になられてからもこの静岡市も、もちろんこの世の中全体がなんですけど、随分変わってきてるじゃないですか。
変わってますね。
求めていた仕事はできてますか。
まあ、僕はやはり地元選手っていうこともありますので、やっぱりどうしても地元の仕事が多いというか、自分で商売もしてたから、やっぱり地元の人たちも顔見知りもいるもんだから、道路を直してとか溝を直してとかっていうのがどうしても早くになっていきますよね。
そういう、声をたくさん聞くということも議員の皆さんのお仕事ですもんね。私たちにしてみたら、今をどう生きていくか、そのために何が必要かっていうところの最終的な取り決めをしてくださる皆さんですから、頼りにしてるんだろうと、地域の方たちも頼りにしてらっしゃるんだろうと思うんですけど、実際にこうやって今4期務められて、そこから副議長になって何か気づかれていることありますか。静岡市のこと、あるいは町のこと。
副議長にさせてもらって、本当に非常にいい経験をさせてもらって、今まで見れなかった議会での活動って言いますか、こんなにやっぱり初めはどうしても市会議員っていうのは地元だとか、議員のことしかこう考えてなかったのが、やはり副議長という立場をもらって全市的にやっぱこうしてなってくると、やはりどうしても清水のこともしっかりと見ていかなければならないし、それからいろんな行事もありますし、議長が出れないときはやっぱり自分も出ていかなきゃならないし、とかいろいろあって、いい経験っていうか、自分としてはね、この年してもいい経験を、させてもらってるなと思います。
その中でも、副議長におなりになって、実は今年非常に天候の荒れた大変な大きな災害のある年となってしまいまして、言ってみたらその亀澤さんの、地元でもありますけれども、西脇の方でも水が出たなんてことがありましたね。
西島が ひどくて、うん、やはり朝一番で電話もらって、いつも電話かけてくれてきたことがない人に電話かける。
なるほど。あ、でもちゃんと分かってやっぱり頼りにしてるんですよね。なんかあったらという思いで、
その人がね、うん、ちゃんと聞いたら青島さんって人だったんだけど、僕は大島さんって聞き間違いをして、うん、で大島さんに電話したら俺してないよって言うからおかしいなと思ったら、またすぐに電話かかってきてくるんだから、うん、青島さんで分かって、ああ直島さんかなと思ってね。やっぱりその人もその被害を受けた方ではないけども、うん、その近所の方たちが水が入っちゃったよとか、うん、それから濡れちゃっただからこういうものはどうしたらいいとかって、お前亀沢ちょっとなんとかしてくれやって話の中で、まあ、行政とも話をして早く来てもらったりだとか、うん、まあ、これからまだああいうことがありうるなと思うようなとこですのでね。
そうですね、うん、まあ、比較的治水のいい土地に早くから、はい、ちゃんと水に関しては整備をしてきた静岡市ではありますけれど、
まだまだ
これだけ大きいものが来るとね、また新たにしなければならないですよね、気分
は。それとやはりあの他のところの全国で見ると、あの大きい有名な川が切れて、
びっくりでしたね、
氾濫するでしょう、うん、千曲川なんかね、うん、長野県の千曲川なんかも多いですけども、じゃあ例えばそれを変えて安倍川が切れたらどうなんだろう、うん、と思うとね、うん、自分は絶対安倍川切れないよとは思っちゃいますけど、はい、ああいう大きな一級河川が切れていると見ると聞くとね、仕事出ないな、うん、
ないとは言い切
れない。おそらくその安倍川がどっか切れれば、おそらく静岡全市水に浸かっちゃうんだろう、うん、で今まではああいう大きな川ってか国指定の大きな川が切れることはなかったじゃないですか、
はい、
ね、それが切れてしまったのを現実に見ると非常にの怖いですね。
そうですね、まあ、これから市議会としてはそういう防災の面も新たに見直したりとか、ね、お仕事山ほどで大変かと思いますが、
あの連合次会なんかでも市の東京さんとも話をして、その水墨火災、ね、その訓練なんかやるんですけど、果たしてそれが機能するのかなっていうのもあるしね、
その時にならないとってこともありますけどね、
なってみて
なんでしょうね、その前にできることはいろいろと積み重ねていかねばというところなんですが、はい、まあ、その水も怖いところもありますが、私たちにたくさんの恵みも、ね、くれているというところもあります、まあ、そのこの土地の水で育ってきたという亀沢さんの話をこの後も引き続き伺います、はいはいはい、FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会副議長の亀沢俊之さんにお話を伺っています。亀沢さんは本当に地元っ子と呼んでよろしいんですね。
はい、そうです、はい、生まれも育ちも
静岡お好きですか。
そうですね、いいですね住みやすくて一番いいとこですね。
でね、実は清少、はい、静岡商業のご出身だって伺ったんですけど、はいはい、もうかなり同級生がそうするといらっしゃるんじゃないですか。
はい、はい、おりますね、うん、たくさんいます。
今も賑やかにお付き合いは終わりですか。
ありますね、うん、先日も同窓会があって、うん、やっぱり20人ぐらいの同窓が集まっていっぱい飲んだし、何人かはね、もうずっと付き合ってる人もいます。
どんなお子さん時代だったんでしょうね。
いや、人前に出るのがあんまり好きじゃなくて、どっちかというと後ろに隠れているような、だったんだと思うんですよね、
うん、まあ、それ実はあの5人兄弟の長男さんって伺ってますので、はい、みんなが守って、お姉ちゃんやお母さんが守ってくれて大事な可愛い弟だったんでしょうね。
お袋にはあの女の腐ったろって言われて、
あららら、
男の腐ったのか、まあ、あの
でも考えたら坂本龍馬もね、お姉ちゃん子でしたからねやるときはやるぞっていうタイプなのかもしれませんけどね。もともとがね、うん、そうやって地元にいらっしゃるってことは、うん、一つ一つやってらっしゃることがお互いにこう、うん、全て分かってしまうというか、いや地元ってやっぱ狭いねっていうようなことも。
そうですね、だいたい顔も分かるし
ね、
その家族構成も分かってくるからね
奥様は地元の方ですか。やはり
生まれはね、うちの女房は名古屋。
あ、そうですか。
ですけども、うん、まあ、小学校ぐらいから静岡で、もう純粋なサラリーマン家庭、商人でなくて、
あら、
お父さんが言っていいか三菱電機だったから、全くの本当のもう サラリーマン子ですよね。
じゃあその中で、亀澤さんのところに嫁がれて、でお商売もやるとなってきたら、いろいろとあったんでしょうね。
まあ、
でも頑張ってくださった。
すごいそのなんていうか、あの真ん中なんだけど、あの太っ腹っていうか、女房は大雑把っていうか。
いや、それは議員の女房としてはぴったりっていくところかもしれないですね。でもともとがね、実は亀澤さんのご実家っていうお父様がやってたお仕事っていうのは、あ、お酒に関連したお仕事、はいはいはい、ちょっと教えていただいていいですか。
あの父親はやはりあの志田郡の大井川町というところから出てきて、それこそおふくろと二人でお箸の日本から越前からあの作って、はあ、全くもうなくて2人で逃げてきたぐらい、聞いたことあるけど、あの静岡に来て、そこの蔵元に勤めて、
蔵元
ですね、はい、今はもうちょっと経営者変わってますけど、萩錦という西脇 の、はあ、の蔵人でして、
はあ、
だからなかなかお酒はなかなか、まあ、うるさかったですね、やっぱりね、味はね。
じゃあ亀澤さんもその血を引かれて。
いや、僕はちょっとビール党だから。
じゃあ、 あのお酒を扱うお仕事をなさって。
そうですね、はいはいはい。
まあ陽気な感じですよね。
そうですね、まあお酒飲む人も悪いじゃないです。
でね、今日はあの実は手元に持たれているのがですね、これ私、はい、多分だと思うんですけども、はい、ね、字が書いてありまして、はい、でしかも横になったり長かったりしているので、はい、ちょっと頑張っ て、はい、読んでますね、はい、気は長くですね、長い気ですもんね、はい、これね、心は丸く、はい、腹寝てますから腹を立てず、はい、あ、口は小さいからあんまり喋るなってことかな。
そうですね。
あとは命が長くなってますね、はい、これ、
ええ、
どう読んだらいいですか。
これは、今大体合ってました、はい、気は心、腹立てず、口慎めば命長がれ、
なるほど
ということですね、これはあるお地蔵さんのところに行った時にあのこれが書かれてました。で、私はあの毎回その地元の敬老会の、敬老会ってありますよね、
はい、あります。
でその時のところに呼ばれていくんですが、毎年違った言葉をいくつか支度していくんですよ。
あ、
でこれも 何年か前に、あのこれをお地蔵さんの方に行った時にあの見て、あ、本当に人間ってのはあんまり心をね、カッカしないで、あの腹立てないで腹の中を収めるとかね、で、あんま余分なことは喋らない、
本当だ、
あの口は災いの音って言いますから。
うーん、
そうすればもっともっとこう命長かれでね、
みんなうまくいくってことですよね、
だから僕今あの議員になって4期目ですので、15年目が終わろうとしてるんですが、あの議員になってまあ、職員さんといろんな交渉もしたりお願いもしたりあの頼み事をするんですが、
はい、
僕が声を荒立てたっていうのは1回かぐらいしかないと思うんですよ。
あれは逆に珍しいかもしれないですね。
あんまりだからその、まあ、中にはすごいもう高圧的にもうこれやれとか、
最近の事件そういうの多いですよね、
全てのことに通じていくと思うんですよね。
そうですね、これちょっと私も部屋に貼っておきたいです。
どうぞ。
もう一つ面白いものがありまして、
これはね、これはちょっとまたこれはあの参考にならないと思うんですけど、
18歳と81歳の違い、これも敬老会で。
いや、これね、あの今年での皆さんに持っていこうかなと思ったら、ちょっと女房がこれまずいんじゃないのって言われて、
あらあら、
あのボツにしました。で他のものを持ってきましたけど。
そうです。最後のね、一つだけちょっとご紹介すると、はいはい、私もこれ聞いたことあるんですけど、はい、自動車の免許を取るのが18歳、はい、確かに、返納するのが81歳、
はいはい、だからまあぼちぼち僕もこのつなぐに近づいてますけど。
こういうもの普段からいろいろ気にかけてらっしゃるんですか。
うん、あの
お話しする時
用に、ね、あのもう何十何回かやってますので、毎年同じことやっていくわけにいかないんで、違った フレーズのものを探しては1年間で、ね、貯めておいて、あこれは面白いねっての、敬老会の時に皆さんに配って、ただ喋るだけだとみんなもうここまで
忘れ
ち
ゃう、
ちょっと物何かなんかはどのさんが私トイレのとこに貼ってあるよとかね、
うんうん、
寝るとこのとこに置いてあるよとかっていう人がいますのでね、まあ、何人かがそういうふうに自分の言ったことを気に留めててくれればその人もね、
う
ん、長生きしてるだろうし、
そうですね、
と思ってね、ますけどね。
今日番組冒頭にお話しいただいたように、はい、3人尊敬する方がいらっしゃるというので、うんうん、お名前が出てましたが、うん、もうその方のように尊敬されるところに立ってらっしゃるんじゃないですか。
足元にも及ばないね。
ほら、
まだまだまだまだその人たちに比べれば全然まだなってませんよ。
まだ。すごい、そういう心がけが終わりになるからやっぱり声を荒げることもなくお仕事なさるんですね。
まだまだ足元にも及ばないですね。
一
人はね、まあ、亡くなった僕のすぐ上の姉ですけど、うん、ま
あ、
その姉はなかなかしっかり者で、うん、僕のサポート役もしてくれたし、うん、
いいご家族だったんですね。
そうですね、それはね、
やっぱり龍馬ですね。
なことないですけどね、まだまだまだ青2歳です。
あ、そういうお気持ちも大事なのかもしれないですね、
うん、で、まあ、僕もね、学生の頃は本当に、うん、悪の標本みたいなもんで、
え、亀沢さんが、
うん、本当に悪いことばっかりしてね、もう、
穏やかそうな、そんな、
そういう喧嘩をするとかね、
はい、
障害するだとか、うん、脅かしをするじゃない、まあ、いろいろ悪いことしてました。でも袋がやはり退学するっていうのはね、
うん、
困る、恥ずかしいから、うん、学校だけ出てくれと。
そんな風に見えませんけど。まあ、そういうことも含めてそのいろんな人の受け止めることができるんですかね。いろいろと学生時代から含めさまざまな人との出会いとか、それからその交流とか、また亀沢さんがちゃんとその方たちと付き合ったことが一つ一つ血肉になってらっしゃるんですね。
そうですね、本当にいい人に恵まれたというかね、周りの人たちに支えられてここまでやってきましたけど、
そんな亀沢さん、未来に向かってどんな思いをお持ちか、この後伺います。 FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会副議長の亀沢俊幸さんにお話を伺っています。亀沢さん、こうしてお話を伺ってきましたら、大変ね、硬い感じの雰囲気の方かと思ったら、とても親しみやすく、また忌憚なくお話ししてくださるし、とても勉強熱心な方でもあるんだなということを今日は感じさせていただいてるんですが、その亀沢さんに続くような後進のお話をぜひこの後していただこうと思ってるんですけども、今のその若い方たちがなかなかこの政治に関心がない、まだ投票率など見ても低いですよね。
そうですね、非常に低いと思います、
うん、
でそんなことも含まれて静岡市では議会事務局とも協力をして、高校生と語ろうっていう企画を今終わりました、
はあ、
でこれは静岡市内の静岡市立高校、うん、それから清水のする、ごめんなさい、桜ヶ丘高校、はい、それから県立の、清水南高校、
うん、
それから静岡市にあります駿河総合高校、
はい、
3校とのところでですね、静岡議員さんが手分けをして、若い、学生さんたちといろんな話を、うん、する機会を持ちました。非常に3、4回やって、
うん、
私たちもエネルギーをもらいましたし、また彼らにも少しは議会に関心を持ってもらえるような、ことにいい企画をすることができました、
まあ、18歳から選挙権ですから、うん、高校の時にしっかりとその辺も意識して、うん、自分たちが関わっていくんだって思い持ってもらうことは大事ですよね。
そういう サークルって言いますか、あの会に出てくれた人たちおそらくあの関心を持っててくれたと思うんですが、まあ、あのそれはあの1回が学生さんが20人か25人ぐらいですので、まだもっと他の方たちにというとなかなか難しいところもあるでしょうが、それでも、まあ、地道にやっぱりこういうふうな活動をしていくことがあの政治参加にしてもらえる一つの起爆剤になるのかなとは思ってます。
そうですね、
はい、でも学生さん本当にしっかりした考えを持ってますよ。あのびっくりします。
そうですか、
で一人の学生さんは、うん、東北の、うん、大震災を見て自分はやはりこれから国を助けなきゃいかんということで、あの自衛官になりたいと、で防衛省防衛大学に行くって言ったのかな、あのもう決めて、これからそういう勉強をして、そういうな活動をしていきたいって思いましたので、あ本当にいい話だなと思ってましたけど、まあ、
社会に関心を持つっていうことが自分の生活に、しっかりと根ざしたその自立したい人生を歩めるってことになってきますよね。
そうですね、あの女性の方も皆さん本当にあの保育士さんになるとかいろんなもうあの目標を持ってやってますけども、まあ、こういった話をすることによって少しずつあの市議会議員というか議員活動も議会も理解をしてもらって、あの少しでもまたこういうふうな人が出てくればね、
いいですよね、はい、自分の意見がちゃんと世の中を作っていくっていうことが自分たちのやろうとしていることのその先に自分たちの理想とする世の中があるんだっていうことがこうやって分かってもらえたら、
そうですね、
いいですもんね、
こういうあの活動はやっぱり地味ですけども続けていくことが必要なのかなと思います。
若者と一緒に社会の未来を語る、そういう機会はやっぱりたくさん作るべきですね。
なるほど、それがあの指導が良くするし、強いては日本の国も良くなっていくんじゃないですかね。
そうですね、来年もそれではぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会副議長の亀澤俊之さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。